それでは早速ですけれども、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読いたします。聖書の箇所ですけれども、マタイの福音書28章の16節から20節まで、マタイの福音書28章の16から20までを朗読させていただきます。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天において地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ありがとうございます。それでは早速、キリストに似たものと題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。いよいよ2019年も後半に入りました。あっという間の時間の流れの中に私たちは置かれていますけれども、しかし向かうところは、永遠の神の国なので、私たちは行き詰まったり、実際地上ではいろんなことを経験するわけですが、私たちの前途はヨーヨーという恵みの世界を今生きています。ダビデも永遠の神の国に向かって歩いているということを表現していますが、そのような一日一日をこれからも一人ではなくて神の家族として、そしていつも共にいると約束されたイエス様と共に歩んでいきたいと思います。先週は今読んでいただいたこのマタイの福音書28章の19節にある、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、このバプテスマを授けというところから、神の家族となるために人生の目的の一つは私たちが神の家族となるためだということについて学びました。バプテスマを通して神の家族の中に加えられ、その交わりに迎えられる、それは教会の目的の一つでもあるわけです。毎回このマタイの福音書、今日で2回目ですかね、なんでこんなに繰り返し同じところを開くのか、あるいはその賛美も目的宣言文の歌、合計5回歌います。決して皆さん手持ちが少ないからということで誤解しないでください。覚えるためには繰り返し繰り返し語り、また聞く必要があるからですね。私たちの教会の存在目的が5つの目的であるということは記憶の中にしっかりと留まっていると思いますが、これを1年のうちに何回か繰り返しながら、本当に私たちの教会は何のためにこの町にこの場所に立っているんだろうということを思い返すときに、記憶されたところから浮かんできて、あ、このためだったんだと。そして他の人たちからですね、この教会は何のためにあるのかって聞かれたときに答えられる備えとなるために、繰り返しということをしているわけです。意地悪でやっているわけではありませんので、恵みの手段としてこれを用いているということですね。今日はこの今読んでいただいた箇所のどこから語るのかといいますと、すべてのイエス様が、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい、ここから今日は学んでいきたいと思います。そして説教題はキリストに似たものということですが、 教会の目的の一つも成熟、目的宣言文の中にもキリストに似たものとして成熟させる、教会はイエス様を信じた人をキリストに似たものとして成熟させるために教える使命があるわけですね。だから学び会とかがあるわけです。信じた人一人で聖書を読んで、まあ、成長していく人ももちろんいるかもしれませんが、けれども学ぶ機会を教会は提供し、どんな信仰書やどんな本が信仰の成長の助けになるかということを示していく、そんな責任もあるわけですね。そして学びたい、成長したい人は学ぶということが求められますが、でも知的に学んだだけで成長できるかというとそういうこともないわけです。学んだことを実践し、そして実践した結果をやはり分かち合うということを通して成長していくわけですね。ですから、クリスチャン同士の交わり、まあ、これからどういうふうに礼拝後の時間を整えて、そして一人一人が十分な分かち合いの機会を持てるか、今までも試しましたが、もっといい形はないだろうかと今考えて祈っているところですが、まあ、そのうち発表できるかと思います。さて、キリストに似たものとなるということはどういうことかというふうに見ていくと、聖書は私たち人間は神の形に似せて作られたということを、語っています。渡り鳥は皆さんご存知のように自分がどこから来てどこへ帰っていくのか、あるいは中継地点はどこかということが分かっていますね。まあ、室蘭には白鳥橋という素晴らしいきれいな橋がかかっていますが、まあ、よく白鳥がやってきたということに基づいているそうです。冬は寒いところから暖かいところに来て、暖かくなるとまた北の方に帰っていく、そういう渡り鳥の中に神様が与えられた、そういう帰巣本能に似た、巣に帰るというその帰巣本能に似たものがインプットされているわけですね。彼らが考えて考えて達した結論ではなくて、作られた時にそういうシステムがもう与えられているわけです。しかし人間だけがどこから来てどこへ行くのか知らない、死んだらまあ無になるんだということを言う人もいますが、果たしてそうでしょうか。人間は自ら自分で生まれようとして生まれてきたわけではないので、人生の目的も人間からは出てこないわけです。いくら考えても、まあ、哲学者の方々が、頭をひねっていろいろ考えていろんなことを発表していますが、結論は出てない。説はあるんですね。こういうことかもしれないという論とか説はいっぱい出てきているわけですが、でも時代が変わるとそれはもう古いものとして片付けられてしまうわけです。ですから私たちは、私たちを作られた神様に人生の目的が何なのかということを聞く必要があるわけですね。そして神様は聖書を通して私たちに人生の目的がこうだと、そしてイエス・キリストはそれを私たちにまとめて教えてくださった。先に学んだ2つは旧約聖書から大いなる戒めという中に、人生の目的は心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、それが礼拝であるということを学びました。神様に対する愛の表現としての礼拝を私たちは地上にいる間、やがて天の御国で御使いたちと一緒に礼拝する時のその驚くべき感動的な礼拝のために備えているわけですね。地上においても本当に礼拝を通して神様とお会いするということを経験する場合がありますけれども、それは天国での礼拝のまあ一端を経験したというレベルだと思います。私も天国にて礼拝したことはないので、いろいろ学んだ中で紹介しているわけですが、 私たちの教会の礼拝は賛美チームがたくさんの時間をかけて準備して、そして私たちの前に立って回収賛美をリードしてくださる。その中で私たちも本当に神様に心を向けて歌詞の一つ一つを味わいながら、そこに自分の感謝を込め、あるいは願いを込めて心を神様に向けて捧げ物をしているわけですね。賛美の生贄という、それを神様への愛の表現として捧げているわけです。また献金は神様から与えられたいろんな祝福、物質的な祝福も含めて与えられている祝福の中から捧げていく、そしてその量の多さ少なさではなくて、本当にそこに感謝の心を添えて捧げていくわけです。神様を愛するという表現を私たちは礼拝の中で一人一人がその信仰に応じて捧げているわけですね。そしてもう一つは、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、これが奉仕として私たちは学んでいるわけです。使えていく人々の必要に、あるいは重荷を抱えている人たちの重荷を私たちが代わりに負うことができるように、神様の前で私たちは与えられている時間や賜物を捧げていくわけですね。この2つを大いなる戒めから学びました。そしてあとの3つは、この新約聖書のこのマタイの福音書の箇所から、1つは交わりということ、神の家族に迎えて交わっていく、分かち合っていく、そして今日のテーマであるキリストに似たものとして成熟していく、そして最後は大いなる使命をこの地上において果たしていく。まあ来週は韓国の学生たちと一緒に礼拝を捧げますが、そこで神の御言葉福音を全世界に伝えていくというその使命を新たに確認して、私たちもできるその宣教の働きがあるということを学んでいきたいと思います。さて、人間は神様の形に似せて作られました。今日の御言葉を一箇所出していただきましょう。創世記の一章26節ですが、一緒にこれを声を出して読んでいきたいと思います。3、はい。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。唯一の神様ですが、三位一体の神様が父子聖霊という三つの人格をお一人の神様が持っておられる、不思議なことを伝えているわけですが、その神様が我々に似るように我々の形に人を作ろう。この形という言葉は物の形ではないということはご存知だと思います。イメージとか、あるいは画像とか映像のその像という言葉がふさわしいと言われています。私たち人間は、まあ、目に見えるこの形はあるわけですが、頭から足までこうした形を持っているわけですが、本当の形、そのイメージ、あるいは像というのは人格で表されるわけですね。人格は知性と感情と意思によって成り立っているというのは、まあ、中学生ぐらいから学校で学ぶ概念ですけれども、それが神様の形として私たち人間に与えられているわけです。神様はこの世界を、まあ、この間ようやく、まあ、ブラックホールの撮影に成功したといって世界の天文学者、物理学者の方々が、まあ、喜んでおられましたが、そういったことを調べるのにはよほどの知性がないと、双眼鏡とかですね、ちょっとした天体望遠鏡だけでは見られない、そして一つの国の望遠鏡だけ、天体望遠鏡だけでは見られない、世界の6カ所で大きな望遠鏡 組み合わせて、そしてようやく撮影に成功したということが、まあ、今年発表されたわけですね。こういうことの中に人間の知性というものがこう表されているわけですが、しかしこういうものを作られた、イメージしてデザインして、そして作られた方がおられるということをこの世界は表しているのに、私たち人間は偶然にできたという考え方のもとに育ってきたわけです。神様は秩序とバランスの取れた世界を、そしてまあ知性というものを私たちが表すのには言葉を用いるわけですね。その言葉によって全てのものを作られたと聖書は語っているわけです。そして神様は作られたものをご覧になった時に何とおっしゃったか、まあ、私たちはいろんな粘土細工とか、まあ、子供相手に紙細工とかいろんなことをこう作ることもやりますが、うまくできたら、あ、うまくできた、で失敗したらもう捨ててしまうとか、その時に一喜一憂することがありますね。神様この世界をご覧作られた時に何とおっしゃったか、よかった、よしと見られた。それは神様の満足を表されているわけです。神様は感情を持ちなんです。だから私たちも感情を持っているわけです。喜怒哀楽の感情を持ち、日々それがエレベーターのように上下することもあるし、平坦な場合もあるわけです。皆さんは1週間感情の起伏はどのような線でこう描かれるでしょうか。ずっと高止まりだったらいいんですけども、時には奈落の底に落ちてしまうような怒りとかですね、悲しみを経験する場合もあるわけです。神様は感情をお持ちなので、私たちも素晴らしい感情を持っているわけですが、その世界を作られた神様は、まあ、人々はいろんなことを偶然の出来事として捉えてしまう傾向もありますが、神様は明確な意思を持ってこの世界を作ろう、そして1日目2日目そして6日目までご自身の計画の中で素晴らしい世界を作られた。そして最後に神様の形に似せて私たち人間を作られた。すべてが秩序がそこにあるわけです。もし神様が、多くの進化論学者が言うように、45億年とか気の遠くなるような時間をかけて神様が作られたとしたら、例えば太陽も月もない時に神様は種のある草、そして果樹を作られました。でこれができた時に、太陽が作られなかったら光合成はできないし、そして虫が作られなかったら受粉とかできないわけですね。一日単位で神様が作られたということが、まあ、そこからも類推できるわけですけども、まあ、そのあたりはあまり詳しく話すと、どっかに行っちゃいますので、そこまでにしますが、神様は意志を働かせて、これはここに、そしてこの世界はこういうサイクルで、そしてこういうシステムでというふうに明確な意思を持って作られたので、初めに神様が作られたこの世界は完璧な調和が取れていたわけです。そしてよくお伝えすることですが、4つの調和を見ることができます。神様と人間の間に素晴らしい調和がありました。そして人間は自分との間にも調和がありました。自己矛盾がなかったんです。自分を嫌いになったりなんかする必要もなかったんです。あるいはうのぼれる必要もなかったんです。神様が作られたありのままの姿で人間は満足し感謝して生きることができた。ですから隣人との間にも調和があったわけです。夫婦喧嘩もなかったわけです。友達との、まあ、昨日は一昨日ですか、中学生が、まあ、同級生を刺してしまったという恐ろしい悲しい事件がありましたが、 神様が作られた世界、最初はそういったものはなかった。完全な調和があった。自然界との調和もあった。ということを見ることができます。私たち人間はそういう神様の形に似せて作られた。しかし、神様に作られた被造物の中で天使と呼ばれる存在もありました。その天使がある時に、天使の一人が高ぶって神のようになろうと言って反逆して、作られたものが創造主に対して反逆したところで勝てるわけがないわけですね。で、その天使の一人は堕落して悪魔サタンとなりました。しかし、ものすごい知性と力を持っている存在でした。そのサタンは神様に似せて作られた、その人間が持っているその神の形を妬み、そして彼らを自分と同じように神様に反逆させよう、人間も神のようになろうという反逆心を起こさせ、誘惑して、その反逆心を起こさせて成功してしまったわけですね。その時に人は神様の本来の形を失ってしまった。私たちは今も知性、感情、意志を持っているわけですが、歪んでしまったわけです。総会の時に信仰告白文の中に神の形を毀損してしまった。毀損という難しい言葉を使ったんですが、神様の形を損なってしまった、歪められてしまった。それでもなんとか地上の人類が滅びないで生きているのは、神様の憐れみが注がれているからですね。そしてキリストの十字架と復活の御業がなされたことによって、神の形を回復した人々がこの世界の中で地の塩、世の光として存在しているので、あからさまなその人間社会の腐敗というものがかろうじて保たれている。もしキリストの十字架と復活が今から2000年前になかったならば、この西暦2019年という年まで人類が持ったかどうかというのは甚だ疑問ですね。イエス・キリストを信じて神の形を回復した人々の存在によって、この世界の崩壊はかろうじて防がれている。私たちクリスチャン一人一人もこの社会に存在することで、太く短くという言葉に表現される自己中心な生き方が世の中を、たくさんいろんな、暗いニュースが飛び交うわけですが、その中でもクリスチャンの存在が、そして一人一人が祈っている、その祈りによってこの社会は崩壊が免れている。私たちの祈りは神様の前に尊い行為なんですね。そのことをもう一度覚えたいと思います。さて、罪によって失われた神の形をどのようにして神様は回復させようとしておられるのかということですが、次の御言葉を出していただくと、その神の形が今度はエペソ人への手紙の4章24節ですが、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでしたとパウロが語っている箇所ですが、真理と義と正という鍵の言葉が出てきます。これも神の形と言い換えることができます。では真理とは何か。真理というのは私たちの知性によって理解されるものということができます。人間はその知性を用いて自然界にないものを創造する力を持っています。自然界にないもの、例えばじゃあどんなものがあるかというと、人間は 材料を使わないと物は作れないですね。神様は無から有を生じる全能の神様ですけれども、人間は材料が与えられないと何も想像できないんです。でも想像力があるので、神様がくださった材料で家を建て、そして食事するためにテーブルや、まあ、椅子やあるいは調理器具、そういったもの、あるいは勉強するためにはノートとか鉛筆とかいろんなものが必要ですし、パソコンもそうですし、移動するための速い交通機関として車とかいろんなものを作っているわけですね。そういう想像力というものを人間は神の形として持っているわけです。それを正しく用いることができることもあるし、それを誤用して、まあ、原子力もダイナマイトも戦争の道具にしてしまっているわけですね。そこには神様が与えられた知性を正しく用いていくという真理を追求していく、真理に固く立ってこの世界を治めていくというその努力がある程度まで行っても続かない。ある程度のところまで行くとそれを破壊しようとするサタンの誘惑が働いてくるという世界が今現実としてあるわけです。そして2番目の義というのは人間の持っている道徳性です。善悪の判断と、そして善悪を判断してそれを行動した結果は責任が伴うわけですね。善悪の知識の木からアダムとエバは取って食べてしまって、その責任を死という形で取りました。神から引き離され、エデンの園から追放され、そして様変わりしたこの世界の中で生きていかなければならないという結果責任を引き受けてしまったわけです。まあ、道徳というものが今日本の学校の中で、どういう名前でしたかね、まあ、昔は修身、今は道徳、そういった道徳教育を学校の現場の中でも回復しようというふうに今の、まあ、政権は計画している。もうすでに導入されていますが、国が人間の心の中にまで今入ってこようとしている、そういう時代になってきました。戦争に負けたことによって当時の軍国主義教育、終身道徳の押し付けは間違っていたと反省したにもかかわらず、またそれを取り戻そうとする人たちがいる。もちろん今の現代社会の問題を踏まえて何とかしなければならないという動機もあるかもしれませんが、しかし恐ろしいのは権力者が一人一人の道徳に踏み込んでくるときに、それは恐ろしい結果が伴うということを歴史が証明しているわけですね。もう一つの性というのは宗教性のことを表しています。私たちは、まあ、自分の力に頼る時もありますが、自分の力だけでは到底乗り越えられない人生の矛盾とか壁にぶつかる時があります。その時に人間を超えた、超越したそういう存在に人は祈りを捧げるわけですね。それが、まあ、宗教としていろんなものが生まれてきたわけですが、まあ、このように聖書は神の形を失った人間の中に神様がもう一度それを回復させようとして、真理に基づいて心の霊によって新しくされ、イエス・キリストを信じると新しくされるわけですが、そこから真理に基づく義と性をもって神に型取り作り出された新しい人を身に着るように、 着るという行為は毎日の出来事ですね。それを私たちはイエス・キリストとの信仰生活、天のお父さんとイエス様との交わりの中で新しい人を毎日こう着ていくという信仰生活を送っているわけです。ではその回復について、3番目に神の形の回復について見ていきますが、神様がアダムとエバに与えられたその神の形は、まあ、失われてしまった。誰も見ることができない。だから先日話したように、この世界に本物の人間は、本当の神の形を持った人は一人もいない、人間はいないと言ったら、まあ、言い過ぎだという話をしましたが、その神の形を、本来的な神の形を 100% 持った方がこの世界に来られた。それがイエス・キリストだとお伝えしました。だからイエス・キリストは、私を見た者は父を見たのだとはっきりとおっしゃったわけです。もし私がそんなことを言ったら、もうここから追い出されてしまうと思います。それだけのショッキングな、衝撃的なことをイエス様は人々に語られたんですね。私を見た者は神を見たのだ。それでユダヤ人たちは、パリサイ人や律法学者たちはイエス様を殺そうとしたわけですよね。神を冒涜してするやつだ、生かしておけない、そういう状況をもたらすような発言だったわけです。まあ、そのところ御言葉を出していただきますと、まあ、何箇所かあるんですが、この14章9節にイエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです、とおっしゃったんですね。サタンは神のようになれると語って人間を誘惑しました。しかし神様の願いは、私たちが作り主の形に似せられることだと、コロサイ3章の10節を出していただくと、そのように語られています。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。イエス様を信じると新しく生まれ変わる。イエス・キリストの義の衣を着せられて、新しい人として現れるわけです。そこから今度は内側がその新しい人にふさわしく、日々キリストを着る、イエス・キリストを信じて、その御言葉に学んで、実行して、キリストの形を一つ一つ身につけていく、それが信仰生活だということを学んでいるわけですね。それは毎日のことです。だから聖書を読むことも祈ることも毎日のことです。食事をするとき、あるいは仕事をするとき、何かの集まりがあるとき、必ず祈りを持って始める。朝の一日のスタートも祈って始める。それは神様の前に新しく作られた人間の当然の姿であり、回復された神の形を持った人の姿ですね。まあ、忘れるということもあるかもしれませんし、何か無味乾燥に思えてしたくないと思うような時もあるでしょうけれども、それを放っておいたら元の黙阿弥ということも起こりうるわけです。ですから私たちはどこを目指して生きているのか、どこに向かっているのか、私たちの人生の目的は何かということを真剣に考え、また人々と分かち合っていく。一人ではなかなか難しいことも、クリスチャン同士、兄弟姉妹がいつも集まって刺激を与え合って分かち合っていくときに、私たちの弱さは支えられていくわけですね。 神様が願っていること、私たちが知識を増して知的になることでも、消極的な意味の道徳家になることでも、パリサイ人のような宗教家になることでもありません。上辺をどんなに飾っても、あるいは、自分は努力して一生懸命真面目に生きているという生き方をこだわっていたとしても、それが神様が願っていることではないんですね。神様が願っていること、私たちが霊的に目に見えない世界のことを少しずつ理解して真理を学んで、真理はあなた方を自由にするとイエス・キリストはおっしゃいました。私たちが持って生まれて持ってきた、学んできたものの中には偽りがたくさんあるということを時々お話します。世間体とかこの世の価値観がいっぱい刷り込まれて、神の御言葉を読んだときに頭ではそうだと思っても心では反発している部分というのが多くあります。そのことに気づかないとそのまま過ぎてしまう。まあこうして説教を聞くということは、神様の語りかけを聞いて私たちの魂に光が当てられ、私たちが必要なことに気づく時でもあるわけですね。だから聞くということはよく話しますが、イスラエルの人たちにとって聞くということは、神は唯一であるということを本当に心の隅まで、それが真理として届くために、そして生活のあらゆる場面で御言葉に触れることができるように、家に入るときも戸口にその御言葉を入れた小さな箱が取り付けられていたり、食事のときには必ず神様の前に与えられた食事を感謝していくとか、そして祭りのときには自分たちの先祖はエジプトで奴隷とされていたけれども、神様が救い出してくださった、それを食事を通して父親が子供たちに、家族に語り聞かせていく、それは素晴らしい信仰生活になっていたわけです。もちろんそれだけで、イスラエルが素晴らしい、国民、あるいは道徳的な宗教的な人になったわけではないんですが、つまりそれは神様に従っていこうとすると必ず戦いが起こり、そしてサタンの攻撃が増し加わっていくという世界でしたから、イスラエルは歴史の中で何度も神様から離れてひどい状況になったことがありますが、しかし神様がイスラエルと結んだ契約は人間は守れなかったということが明らかですが、神様はそれを最後まで守り抜かれるという、神様は自分を約束したことをして破るような、そういう自分を偽ることができない方だと聖書は教えているんですね。その神様の契約のようにイスラエル民族は今もこの歴史の中に存在し、これから重要な働きを世界の政治の中で行っていく民族なんですね。そして私たちと結ばれたイエス・キリストを通して結ばれた契約も、私たちは本当に守れない弱さとか、あるいは失敗とか罪を犯すことがあるわけですが、神様が私は決してあなたを離れず、あなたを見捨てないとおっしゃっているので、私たちは守られて、そしてつまずいても決してそこで終わりではないって、神様の前にいつも回復されていく恵みがあるということを学んでいるわけです。神様がそのようにして私たちを忍耐をもって、憐れみをもって、私たちがキリストの形、キリストに似たものになることを願っておられる、そのための助け主として聖霊が私たちに与えられているわけです。聖霊は私たちのうちにおられて、キリストのようになりたい、神様に喜ばれるものになりたいという志を与えてくださる、その御言葉を最後に出していただきます。 もう暗記していらっしゃる方がたくさんいると思いますが、まだの方はぜひこれを心に蓄えてください。一緒に読んでみましょう。3、はい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。いろんな志がありますが、基本的な志はイエス様を信じたら、イエス様が本当に慕わしいお方、イエス様のように生きてみたい、イエス様に従っていきたいという願いが起こされていく、それが御霊の働きだということですね。まあなかなかできないという、それに反発する思いも生まれながらの性質は頭をもたげてくることがあったとしても、御言葉さえあればその願いは消されないで、いつも私たちの中にイエス様のようにという動機をいつも与えてくれるわけです。御言葉を暗記することは生涯続く信仰生活の基本中の基本の営みですね。年齢は関係ないと思います。私が知っているクリスチャンの方は75歳でイエス様を信じてから単語帳を腰にくくりつけて、いつもそれに御言葉を書いて、暇さえあれば御言葉を暗記していました。あ、ごめんなさい、75歳というのは召された年齢でしたね。65歳で信仰を持たれた方ですが、信仰生活はわずか10年でした。最後は膵臓がんで召されてきましたが、時々お会いするといつも腰にそのカードを下げて、そしてそれをめくっている姿が印象的でした。自分にはもう65歳の時に自分ががんだというのは分かっていたんですね。お医者さんでしたから。だから短い時間しか残されていない、ならばせめて神の言葉を暗記していこうという、そういった思いだったのかもしれません。人格は良い習慣の合計総計です。いかに良い習慣を身につけられるか、キリストに似たものになるためには、その良い習慣に私たちが染まっていく必要があります。どこから始めたらいいんでしょうか。リック・ウォーレンというこの人生の5つの目的を書かれたアメリカの牧師は、こういう言葉を語っておられるの、少し強い調子かもしれませんがお伝えします。人生とはあなたのためにあるのではないことを忘れてはなりません。かなり強い言葉ですね。人生はあなたのためにあるのではないことを忘れてはなりません。あなたが神の目的のために存在しているのであって、その逆ではありません。価値観が全く変えられる表現だと思います。ですから私たちが変わりたいという願いは、まあ片手までできるということではない。やはり習慣を持って身につけていく必要があるわけです。しかしそれは自分の努力だけで続くものではないから、助け主が送られて与えられている、その聖霊様が私たちを毎日私たちに語りかけている御声を聞く、聖書を読めば必ずそれを聞くことができるわけです。そして蓄えていれば、聖書を持っていなくても、歩いている時でも仕事をしている時でも聖霊が語りかけられる御声を聞いて、はっと気づかされたり、迷っている時に本当に答えが見つかったり、そういうふうにして神様は毎日私たちと関わってくださっているわけですね。こんな時にどうしたらいいんだろう、難しいものはいっぱい私たちの周りに起こります。すぐに結論が出ない、答えが見つからない時がいっぱいあります。でも祈りながら進んでいく時に、神様は必ず答えてくださる、それが神様ですよね。時々紹介する五本の指を使って覚えるのにふさわしい、ふさわしいってのは私の手前味噌ですが、覚えやすい方法がありますが、志を与えられる聖霊様がおられるということは先ほどお話ししましたが、志、こういうことをしたいという思いを心にまくと、 それが行動になるわけですね。思いをまくと行動を刈り取り、行動を刈り取ると習慣を刈り取り、習慣をまくと性格を刈り取り、性格をまくと人生を刈り取る。まあ、このように人生はできているようです。人生の達人たちがこういう言葉をまあうまく表現して伝えてくれているわけですが、今から始めても遅くはない。気がついた時に始めるのが、まあ日野原先生もおっしゃっていますが、人生何歳からでも新しいことを始めるのはいいことだ。105歳まで現役で医師をされた方の言葉として紹介されているわけですね。だとするならば、私たちはキリストに似たものになるためにどんな習慣を今身につけて実践しているんでしょうか。ぜひ、私も含めて、この人生の目的の大事な一つであるキリストに似たものとして成熟するために、この習慣をこれからも身につけていきたいものです。お祈りいたします。天の父なる神様、人生はあっという間の時間だと思われますが、しかしかけがえのない時間でもあることを覚えます。その時間を使ってアダムとエバが失った神の形を回復することができるように、あなたはイエス・キリストを使わせてくださり、私を見た者は父を見たのだとおっしゃった、それを聞いた弟子たちがイエス様のようになろうと、私たち信仰者の歩みを導く素晴らしい手本を、そしてその歴史を、キリスト教の文化を創造して残してくれたことを感謝いたします。私たちは今その良い習慣を身につけて、さらにこれからイエス様を信じてキリストのようになろうという志を与えられた人々の模範となることができるように、小さな歩みでもあなたの御前には尊い、この永遠に向かう人生の一日をしっかりと歩んでいくことができるように、また今日からさらに良い習慣を身につけるための営みが始められるように、あなたがその志を、願いを起こさせてくださるようにお願いいたします。この教会がキリストに似たものとなって、この地域に住んでいる人々に対してキリストを表す存在となれるように祝福してください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。